ございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、各週でお届けするアンコール配信。今週は京都府京都市臨済宗妙心寺派大蔵院松山大光さんをゲストに迎えした2021年のトークを再配信します。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、今日も妙心寺大蔵院、松山大光さんとお話をしていきます。
お願いします。
はい、まあ、こう外に出ていくお坊さん対談のをさせていただいている感じがあるんですけど、そうですね、まあ、こう昨日はやってくる、
はい、
話、まあ、ご縁を一生懸命、まあ、積み重ねていくっていうことだったんですけど、まあ、とはいえ例えば大光さんと、まあ、すごく思い出深いし私自身にとってもすごいいいご縁だったのはブータンの、
はいはい、
ツアーですよね。あれなんかは、まあ、まあ大光さんが、まあ、まああれも確かにそういうご縁のこう積み重ねでブータンとつながり、
はい、
まあ、プリンセス、アシケさんとつながり、はい、で、大光さんがリーダーでこう動き始めた、何かそのブータン の, その仏教寺院の修復とか、まあ、そういうプロジェクトがをこう日本からどう支援できるかみたいな話をしていた時に、そう、やっぱ大光さんすごいなって思うのは、それを、まあ自分でも行くんですけど、まあ一緒に行かないっていう、
はい、
声をかけるっていうですね。あれも結構まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいじゃないですか。はいはいはい、アレンジしたりとか、
はいはい。
そう。でもそのご縁つなぎというのか、うん。は、やっぱりその貴重な機会を、うん、まあ独り占めしないっていうんですかね、うん、うん、それはすごい見習うとこだし大事なとこだなっていうのは思いますよね、
うん、
うん、
いや私も あの時、まあ、その前にもなんか日本のいろんな宗教家、
うん、
面白い宗教家を訪ねようみたいな
あ、はいはい、
のをこうやっていたこともあるんですけど、うん、なんかねそのもちろんお坊さんたちと出かけることも多々あるんですが、
うん、
そのお坊さんたちで出かけるといわゆるいいところしか見せてもらえないんですよね、
うん、
なんかオフィシャルなところしか見れないとか、
はいはいはい、
でそのまあ日本の国内にしてもアジアにしてもなんかそのお坊さんという立場でしか行けない場所、
うん、
会えない人っているじゃないですか、
うんうんうん、
でそれはすごいこう私たちの、まあ、ありがたいことだと思うんですけど、
うん、
でもなんか逆に言うと気を使ったお客様としての扱いでしか実像が実情が見れないというところが
あそうですね、
ええ
ええ、あんまり卑猥なところに連れてちゃいけないなんて、
そうそうそうそうリアリティがわからないんですよ、ねうん、でもその一般の人たちお坊さんじゃない人たちと行くとそういうこう話もストレートに聞いてくれるし、
うん、
もちろんそういう人が混じってるからお坊さんたちだけが行くところじゃないところにももちろん行くだろうし、
はいはい、
で逆にそのお坊さんじゃない一般の方々は普通のツアーとかいくらお金を払っても行けないよ、うん、アクセスできないようなところにも行けるわけじゃないですか、うん、でそこでこうお互いのこうなんか感じたこととか学びとかが実はすごいこう重要な、
うん、
自分たちにとっても財産になるんじゃないかというのがあって、 まあ、あのこうお坊さんたちとそれ以外の一般の皆さんと混ぜて旅をするというのはすごいこうあの いいやり方だなっていうのは思ったんですよね。
確かにそれによってこう得られる体験が、うん、掛け算で大きくなる、うん、その通りですね。そうか、それで言うとまあ、ブータンのねツアーもそれこそ、いろんなジャンルの人が いましたけど、はい、こう社長業の人もいれば、はい、まあ、それもいろんな会社もありますし、はい、あとまあホストもいれば、
はい、
数学者もいれば、はい、いろんな人がいて、でそのあこれはあの大光さんと僕と割と共通してるかなと思うんですけど、そうですね、人のつながり、
はい、
まあネットワークっていうのか、最近ねその、ネットワークサイエンスにちょっと興味を持って、はい、まあ、そっちをやっている友人が、
はい、
あのいるのでなんかいろいろ話を聞くんですけど、こう人人脈のこうつながり方みたいな、うん、僕も大光さんもかなり得意なあのネットワークを、うん、
はい、
その図にすると、
はい、
なんだこの点はっていう、
はいはいはい、
多分そういうものを持っていると思うんですよね、うん、でお坊さんでネットワーキングを、まあ、ネットワーキングっていうとあれだけど、まあ、自然につながっていくわけですけど、すっごい面白いなと思っていて、うん、っていうのはあの多分普通になんかのビジネスやってますだと、あそういう人ねっていう、まあ一つくくりがあるから、そのくくりに従ってまあつながるものはつながるし、つながりにくいものはつながりにくいし、でもお坊さんっていう立場ってつかみどころがないっていうか、
そうですね、
うん、なんかどこでもまあある種こう相手も油断してじゃないけど、別にこういう話しても、
うん
うん、ビジネスだったらなんかちょっとねこう競合とかもあると思うんですけど、
いやそうなんですよ、だから利害関係、利害関係がないのがいい
ですね、ないんですよね、ないからどこまででもつながっていっちゃうようなところもあって、そうそうそう、
純粋になんか人として面白いとか、
うん、
なんか興味深いとか、
うん、
そういうところでつながれるんだと思いますよね。
そう、
ええ、
まあ自分のネットワークにお坊さんの一人ぐらいいてもいいかなってみんなまあちょっとは思うと思うし、害はないかなぐらいな、
はいはい、
そうだから結構得意な、うん、つながりを作れて、それでそういうネットワークがあるからこそできる、縁つなぎの仕事、うん、これ別に、はい、なんだろう、ビジネスとしてやるとか そんな話じゃなくて、うん、結構世界に貢献できる、うん、それこそ陰徳じゃないかなと思ってて、
はい、いやまさにあれですよ、ちょっとその本当のそういうネットワーキングじゃないですけど、
うん、
ここ5年ぐらいで、
うん、
私もしくはこのタイゾーンを介して、
うん、
8組カップルができ
て、すごいすごいすごい
いやこれはもう本当にこう、うん、結構紹介してくれとかいい人いませんか的なのは言われるんですけど、うん、不思議とそうやってこう紹介しようと思って成立するカップルって一組ぐらいしかいないんですよ、
うん、それ難しいですよね。
そうなんです、うん、でもなんか知らんけど、うん、そうやってこういろんな人をこう、うん、
わちゃわちゃっと
わちゃわちゃっとやってると、うん、そこでそうつながんのかとか、
うん、
なんかこう全然そんなことをこう考えてもいなかったのに、うん、
何いつの間に
みたいな、そうそうそうそうそう、なんか今度ちょっとお話があるんですけどって言ったら2人がいたみたいな、
うんうん、
でなんかそれってまさにその利害関係がないというか、
確かに
あんまりその狙っていないのにこのそこでこういろいろこうねカップルができていくというのは、
まあ、
象徴的だな
って、ね、ですね、うん、別に婚活パーティーとかやってるわけじゃない、
そうそうそうそうやってるわけじゃないのに、
うん、
そうなんですよね。
確かに。でそのそうそう前話してて、あれどうなったかなと思うんですけど、はい、その、これはその婚活じゃなくてその結婚とかじゃなくてイノベーションのやつで、あのほらがんを治療する画期的な、ね、はいはいはい、
治療法、
うん、治療法があるっつってて、はい、なんとなくあの時って全くその情報ってニュースにも出てなかったですけど、はいはいはいはい、いやあれなんかたまたまね紹介してってすごいなんかうまくハマってっていう話をなんか大光さんしてたなっていうのを、あれ多分三木谷さんが、
はい、
ほら楽天でこう、はい、がんの画期的なって、はい、これじゃないかと思ったんですけど、あれですよね。
そうですそうです、京大出身の小林先生です
ね。ねえ、そう、
はい、
あの影にも大光さんが陰徳を積んでいた。
そのたまたまなんかその京都で、うん、面白い技術を持ってる人がいるってい
う
ので、う
ん、
抗体を、
うん、
ラクダ科のある動物に入れて、
うん、
でそれをあの戻してくると、
うん、
1000分の1ぐらいに大きさになるっていう。
小さくなる。
そう、小さくなる、
うんうん、
ただ単なるそれだけの技術なんですけど、うんうん、
それだけ聞くと何の役に立つのか分かんない。そうそうそうそう、
でへーっていうだけやったんですけど、でそれをその小林先生がやってはるそのがんの治療で、うん、そのまあ抗体にそのまあいわゆるこう蛍光光るような物質をくっつけて、うん、でそれをがんに届けて、
うん、
でがんのその細胞をその熱で溶かしてがんを死滅させるっていう、うん、そういう技術なんですけど、この抗体がでかすぎてがんのその細胞に届かなかったんですよね、うん、でそれをだから私おでん屋さんでその話聞いてて、あそんなへだ本当にそのへーとしか思わなかったんですけど、うんうん、ちょっと待ってよと、これ組み合わせたらすごいいいんじゃないのっていうので、
この前のラクダの話が、
そうそうそうそうそうそうそうなんですよ、
うん、
おでん屋で聞いたラクダの話がみたいな、うんうん、でなんか それも一つの マッチングですよね。
ねえ、うん、和尚のマッチング、
そう
和尚の雑学マッチングみたいな、ね、
そうそうそうそう、おでん屋のなんかちょっとした会話っていう、うん、なんかそのさね、昨日一昨日の話、
うんうん、
その京都の良さっていうところがあるんですけど、うんうんうん、その私もう一つ京都の良さで思うのが、なんて言うんでしょうね、そのよくわからないというか、
うん、
すぐに役立たないけど、
うん、
へえっていうのを真剣にやってる人が結構いるん
ですいますね、
むちゃくちゃニッチなことを真剣にやってる人が多くて、でそれってなんか京都の文化やと思うんですよ、
うん、
私まあ、お互いに東大行って、うん、で東京に行ってすごいこう印象に残ってるのが、何やっても理由聞かれるんですよね。
あ、
なんでそんなことやってんのとか、はい、何のためにやってんのって、なんかそのやってる目標とかゴールとかすごい聞かれたんですけど、うん、京都ってなんかその変なことやっててもおもろいからやってんねんで終わるんですよ、
うん、確かに。
そのおもろいからやってることをそのままほっとくっていうのがすごい京都のいい文化で、
う
ん
う
ん、
そうですね。
そのラクダのやつも、
うん、
なんかじゃあ何なのって言われたらいやもうそれまでなんですけど、
うん、
へーって言ってなんかそのおでん屋でも話題に上るっていうこと自体がすごいこう、うん、いいなと思ってて、
うん、
そうじゃなかったらそんな発展もしなかっただろうし、あ、なんて言うんでしょうね、その私自身はもともと文化に類っていうところで、
ああ文に、
はい、文に入って、はい、でその3年生から農学部に転部して、いわゆるハイブリッドなんですよね。
利点したんです
ね。そう、利点して、
そうなんだ。あ、
でなんていうかこう今になっていいなと思っているのは、そのハイブリッドっていう、
うん、
だからもう本当にその分野の専門家じゃないとわからないことはわからないけど、
うん、
でもなんとなく何でも、
はいはいはい、
うん、簡単に説明してくれたらわかるっていうのがすごいこう大事なことやなと今になって思いますね、うんう
ん、ざっくりは理解できる、
そうそう、ざっくりわかるっていう、う
ん、あ、確かに。
でそうするとなんか、あ、この間これ聞いてたけど その頭の中になんかこうちょっとモヤモヤと残ってるものがあって、
うん、
あれこの間のあれとこうくっつけたらいいんじゃないかなとか、うん、ちょっと紹介するわとか、なんかそういう、こうマッチングにつながっていくんだと思うんですよね。はいはい、
うん、まあそれというのもね、あの和尚がなんていうかこう油断っていうか警戒されない、なんかいろんな雑学が流れ込んでくるポジションにいるっていうのも ね、 ねありますよね。
うん、
うん、
あ、なんかねアイデアを盗まれて、あの、同業他社にこうね、
うん、
技術持ってかれたらかなんだとかそんな思わないですもんね。
思わない、思わない。
人材が流れたらどうしようとかね。
うんうん、そうそうですよね。うん、本当はお坊さんの仕事ってなんか現代多分そういうところにあるはずなんだけど、あんまりみんなまだ やれてない部分だなと思うんで、うん、そこはなんか大光さんに、うん、ちょっといろいろ知恵をもらいたいなと、うん、思ってたとこですよ。
ねえ、
なんかコツがあるのかな。
そうですね、やっぱりこうあの人と会うというのはすごい重要で、うん、話を聞くとか、うん、あの私よく言われるんですけど、本すごい苦手なんですよ、本読むの。で昔からあんまり本読まないし、もちろん読むんですけど、
うん、
あの日常的に本をたくさん読むような人じゃないんですよ、
うんうんうん、
でもその人とはすごい合うし、
うん、
で話を聞く機会も多いんですけど、で本っていわゆるこう重要な情報が遺漏なく、
うん、
書いてあるじゃないですか。はい、でもこう話をするとそのまあ表情とか声のトーンとかでこれは大事っていうのがすごく分かりやすいじゃないですか。
うん、
でなんかその自分のまあこれ特性だと思うんですけど、そういうこう大事なことをなんかこうの残るんですよね、頭の中に。でそうするとうん、そのいろんな、ああこれとこれをこの人とこの人あったら面白くなるんじゃないかとか、
うん、
紹介してみようかなとか一緒に何かやろうかなとかそういうのが、うん、出てくるというか、なのでこうちゃんと人と会って話を聞くというのはすごい重要じゃないですかね、そのマッチングに関して。
そうですね、うん、こっちの本読んであっちの本読んで、うん、あつなげたらどうかなっていうふうにまああんまなんないですもん ね、
合
わせてみようとかね。
そう、うん
あれですかね、耳が、うん、あのほら人ってどこから情報を得るかっていうのは多分人によって違うんだと思うんですけど、はい、大光さんは耳が発達してるんですかね。
ああ、それはなんかあるのかもしれませんね。
うん、まあ、本はね目から入ってくるんですけど。
そうですね、
うん、
昔今から20、19歳ぐらいの頃に、
うん、
結構ねあのスポーツをやっていて目の大怪我しちゃって。
ああそうなんですね。
で結構本気の大怪我で2回ぐらい手術して、でこ左目なんですけど、
うん、
あの外傷性の白内障緑内障っていうのが両方になって、
あら
で今は、まあ、一応こう単焦点で、
うん、
あの見えるんですけど、
うん、
やっぱりこうあの普通のこうまあどっちしろおじいさんになっていったら、
うん、
白内障になるし単焦点になるんですけど、あの、まあ、そういう経験があるので、うん、長時間すごいこうあの細かい授業読んでたらそれしんどくなるっていうのもあったんですよね。
うん、
だからまああのもともとそれまでもそんなにたくさん本読む機会あの習慣はなかったのはなかった
ん
ですけど、
うん、
それがさらにあのまあ一つのきっかけにもなったんかなと思うんですけど、
うん、
だから必然的にその聞くということは集中してというかそっちの能力があ のより
そうですね
なってきたのかもしれません。
うん、うんうん、そんな感じがしますね。
うん、
聞き方って何かあるんですか、
はい、
人の話を聞くということはこういうことだ。
目を見るとか、うん、あとはやっぱ表情トーンとかもそうですし、 何かな。ああ、本気で言ってんのかなっていうのを結構考えますね。
はい。
いわゆるこう立場上こう言わなきゃいけないから言ってんのか、本心で言ってんのかなっていうのは、結構それは声で聞き分けられるかもしれないと思いますけど。まあ、ちょっといい時間になってきたんで、また明日
は、ね。はい。あ、でもいいです。
いいですか。
うんうん、
私、すごい卑近な話ですけど、
うんうん、
福山雅治さんすごい好きなんですよ。
うんうん、
特にラジオが好きで。
あ、はいはい。
で、
ね、人気ですよね。
そうそう。うん、で福山さんって、結構公共の電波を使いながら、
うん、
際どい下ネタとか言うじゃない
です
か。
ね、そうですよね。
で、例えばこう車に乗ってて、助手席に妻がいて、
うん、
福山さんのラジオ聞いてて、そういう話が出た時に、うん、これ俺が言ったらどうなるかなってこう言ったら、
うん、
即答でアウトやろって言うんですよね。で、うん、これ福山雅治が許されて松山大吾が許されないのなんでかなってこう思った時に、
うんうん、
この福山さんの喋り、もちろんこう声がこうすごい低くて渋いとか、うん、まあ、ご本人の容姿とかキャラクターとかも、まあ、あるんでしょうけど、
うん、
でも、なんかね、あ、この人、ほんまに言ってんなってのをこう感じられるんですよね。
うん、
なんか、本心で言ってるなっていうか、で、それってすごい大事やなと思うんですよね。その人をこう形成する上で。うん。だなんて言うんでしょうね。綺麗事とか、立場上言わなきゃいけないことと、本当に、思って言ってるんだろうなって、
うん、
お
確かに。いやでも大光さんが立場上下ネタを言うとかないじゃないですか。
確かに、はいはい、
うん、まあでも下ネタってあれかも、うん、とりあえずこうなんか言いに行く下ネタとか気持ち悪いかもしれないですね。
あ
なんかね、確かにね。
でも下ネタでもね、こうすごいなっていうのは、やっぱ爽やかな下ネタってあるなと思ってて、
うん、
間、大分のね、
はい、
あるこう法要にちょっと前ですけど、行った時に、
うん、
お墓で最後こう、お勤めするんですけど、お線香ってこう、束になってるじゃないですか、
ね。はいはい、
この帯がついてて。
うんうんうんうん、
で、あれに、こう、いきなりこうライターで火つけてもつかないでしょ、なかなか。
うんうん
う
ん、
一回こうばらして、
あ、はい、
で、こうやらないと火つかないんですよ。で、それをこう、お墓でこう、なかなかこう、火つかなくて、
うん、
で、こう、なんか手間取ってるのを見て、ある老僧がね、それを見て、
うん、
線香も女も帯を取らんと燃えんのじゃって言われて。そしたらこう、すごいね、こう、ありがたい話になったんですよ、それが。うん、なんていうか、なんかこう、下ネタなんだけれども、こう、すごいね、こう、
かっこいい。
爽やかな、うん、そう、かっこいい風が吹き抜けて、
うん、
あれはなんかこう、その御神徳だなというか、こう、すごいなっていう
感じですね。うん、とまあね、老僧だしね。
そうなんですよ。七、う、八、ん、もう80近い老僧がそう、
うん。
ぽろっとこう、
ね、確かに。あ、いや、まあ、そういうのはあるな。うん。なんか、それを若いお坊さんが言うと、なんか生々しすぎて、なんかちょっと微妙みたいな。
そう
か、うん。はい。何の話だったか忘れましたけど、はい、今日はこの辺で。
はい、また明日。
ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。 ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
三内主を追一言即位供養一歳三世仏王家教中上十一歳三宝来東道場知見昭蘭御褒美の寿妙法蓮華経上本大一如是我聞一時仏寿舎上義釈千中いびく数万二千人区会で 躍を菩薩ゆぜ菩薩法がち菩薩学校菩薩万がち菩薩大力菩薩希菩薩おつ三害菩薩松田原菩薩弥勒不菩薩同士菩薩尿勢等菩薩摩訶薩八万人苦二次釈大観音要母剣木二万天智九部無我天智不光天智自死大天の用語剣俗万天寺九寺大天寺大寺大天寺用語剣俗三万天寺九沙馬世界主門伝の四季大門異門東洋語剣六万二千天寺九八竜王南田竜王松南田竜王釈迦羅竜王和主吉竜王徳釈迦竜王八田竜王真志竜王宇波羅竜王と各曜若干約千剣属空四金奈良王宝金奈良王妙宝金奈良王大宝金奈良王四宝金奈良王各曜若干百千剣属空四剣脱馬王学剣脱馬王学音剣脱馬王未剣脱馬王脱馬王各曜若干百千剣属空四阿修羅王馬地阿修羅王アシュラオビマシッタラアシュラオラゴアシュラオ各曜若干百千剣属空四カルラオ大六カルラオ大神カルラオクラオ女医カルラオ各曜若干百千剣属空医大帝師阿蛇世王よ若干百千剣属空来不足大 三謀伏して召喚を垂れたまえ死以来今日乃至人未来祭あるいは地となりあるいは他となり作るところの前言皆ことごとく真如実際にエコース願わくは一切衆生未だ苦を離れざる者は願わくは苦を離れしめん未だ楽を得ざる者には楽を得せしめん未だ菩提心を発さざる者には願わくは菩提心を発さしめん。 今だ善を主し、悪を断でざる者には願わくは善を主し、悪を断でしめん。今だ成仏せざる者をば願わくは早く成仏せしめん。また願わくは臨終少年にして直ちに霊山浄土に至り釈迦牟尼如来に面伏し、妙法を長寿し速やかに菩提を称し広く、主生を利せんたとい悪業をあって悪道に出すべきも願わくは三宝五年の妙法力をもってのゆえに、上皇もまたよく転じて長く三泣く八難の報いを離れ、長く邪見不信方々の身を受けず常に仏法の中において症状に発信し、常に大善知識に合うて大乗の経を聞き、大乗の義を思い、大乗の行をし、法華三昧を消得し、十方崩壊に妙法を具足し、広く仏事をなさん願わくは、四音三ぬ崩壊の主乗。もしは真、もしは恩、無縁無縁平等に訓備し、共に、さばにゃ会に行って、同じく平等大家に帰せん。願わくはこの功徳をもって、あまねく一切に及ぼし、我らと主生と皆共に仏道を成全、南無妙法蓮華経。主生無辺誓願道、煩悩無臭誓願断、法門無人誓願地、仏道無上誓願上、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。
このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。